マイナンバーカード出張申請サポート。マイナンバーカードの申請ができます。カードの受け取りはできません。マイナンバーカードの申請に必要な顔写真の撮影、これは無料です。と申請手続きをサポートします。平日に市役所へお越しいただくことが困難な人やお出かけついでなどにぜひご利用ください。時は11月26日土曜午前10時30分から午後5時30分です。場所はアピタ長久手店2階中央です。対象は市内在住で初めてマイナンバーカードの申請をする人、顔写真を撮影するため必ず申請希望者本人がお越しください。持ち物は運転免許証など本人確認書類の原本、または交付申請書が自宅にある方はお持ちください。その他カードを受け取る際は申請者本人が市役所に来庁する必要があります。また申請会場ではマイナポイントの申請サポートは行っていません。なおマイナポイントの申請サポートは市役所西庁舎1階や各携帯電話ショップなどで行っています。詳細は総務省ホームページをご覧ください。マイナンバーカードの申請などは毎月臨時窓口を開設しています。時は11月9日水曜午後5時15分から午後7時、11月12日土曜日、27日日曜は午前9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民課です。その他カードの受け取りは予約が必要となっています。持ち物は交付通知書、本人確認書類、例えば保険証、年金手帳、学生証などをお持ちください。マイナンバーカードを取得するとスマートフォンで確定申告をすることができます。場所や時間に限定されず作成できて便利です。利用方法など詳細は国税庁ホームページをご覧ください。マイナポイント第2弾の対象になるマイナンバーカードの申請期限が延長されました。9月号広報でお伝えしたカードの申請期限が延長されました。ポイントの申し込み期限は従前の通り2023年2月末まで、変更前は9月末、変更後は12月末となります。申請期限間近は窓口の混雑が予想されますので、お早めに申請してください。これらについてのお問い合わせは、マイナンバーカードについては市民課電話 56-0607、 市長久手市マイナンバーコールセンター電話 63-0178 です。確定申告については税務課電話 56-0608、 マイナポイントについては情報課電話 56-0601 にお問い合わせください。これでマイナンバーカードについてのお知らせを終わります。変わりまして町の話題です。栗市民記者ファーストサブさんです。栗の収穫ができるのはだいたい9月から10月中旬です。栗は半日干しておくと甘みが増すため、ザルなどに乗せて日当たりの良いところに置いておきます。 一般的な品種では、イガの中に3個の栗が入っています。栗は他の果物狩りとは違い、木からもぎ取るのではなく、地面に落ちているものを拾います。着信には、栗のイガの中から顔を出しているのが見えます。では、次のページに参ります。世界ラリー選手権日本ラウンド、いよいよ開幕。長久手出身の勝田貴元選手を応援しよう。新型コロナウイルスの影響で2年連続中止となった FIA 世界ラリー選手権日本ラウンドが愛知・岐阜を舞台に11月10日木曜から13日日曜に開催されます。長久手出身の勝田貴元選手が WRC 世界ラリー選手権唯一の日本人選手として出場します。世界で活躍する勝田選手へ長久手からエールを送りましょう。長久手からエールを。勝田貴元特別展示。勝田選手のユニフォームやヘルメットなどに加え、子供の頃からの活躍の様子などを展示します。時は11月3日木曜祝日から13日日曜まで、午前9時30分から午後5時、月曜は休館です。場所は、トヨタ博物館文化館1階無料入館エリア。その他、11月11日金曜からは、トヨタ博物館の企画展 WRC 日本車挑戦の奇跡再びを開催します。これは有料となっております。これについてのお問い合わせは企画制作課電話 56-0634 にお問い合わせください。変わりまして、シニアの広場、福祉の家の施設情報。月曜日は休館です。各浴室の営業は、歩行浴室、水曜、金曜、日曜、福祉浴室、火曜、木曜、土曜、両日とも午前10時から午後5時45分まで、日曜祝日は午後4時45分までとなります。長久手温泉、ござらっせ、および、温泉スタンドの休業日は11月7日月曜です。これについてのお問い合わせは、福祉の家電話 64-6500 にお問い合わせください。変わりまして、緊急通報システム事業。利用者が体調不良などの緊急時に、緊急通報装置のボタンを押すことや、人感の見守りセンサーにより通報センターにつながり、必要に応じて救急車の手配などを行うシステムです。緊急事態と判断した場合は委託業者も駆けつけます。対象は1、満65歳以上の人暮らしの人、2、満75歳以上の人のみの世帯、3、日中または夜間において長時間にわたり独居状態となる1から2級の身体障害者手帳所持者です。費用は1ヶ月あたり220円程度、3ヶ月ごとに口座振替で支払いになります。持ち物は緊急連絡先2人までの住所と連絡先がわかるもの。お申し込みは申請書、誓約書を長時間窓口に提出してください。これらについてのお問い合わせは、長時間電話 56-0631 にお願いいたします。次はお知らせコーナーです。中央図書館30周年事業、紙で遊ぶ祝いの巻。長久手市政10周年および図書館開館30周年を記念し、 図書館にある本を参考にした折り紙作品の展示会を開催します。同時に皆さんからの作品も募集し一緒に展示します。展示会、時は11月23日水曜祝日午前9時から、12月4日日曜午後5時まで。場所は図書館2階ギャラリースペース。作品5集、対象は中央図書館の利用登録がある人、1人1作品、先着順で30作品を募集します。お申し込みは11月1日火曜から15日火曜の午前9時から午後5時に、申し込み書と作品を中央図書館2階事務室に提出してください。その他募集作品の詳細などは館内展示または中央図書館ホームページをご覧ください。これらについてのお問い合わせは中央図書館電話 63-8006 にお問い合わせください。次は健康測定会、時11月27日日曜午前9時から11時50分受付は50分ごとに行います。場所、保健センター3階。対象は市内在住の20歳以上の人60人、先着順です。内容は骨密度測定、血管年齢測定、個別相談などです。お申し込みは11月1日火曜午前9時から健康推進課窓口または電話でお申し込みください。その他素足で測定しますので軽装でお越しください。これについてのお問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。変わりまして、愛知医科大学公開講座、愛知医科大学と長久手市が連携して認知症に関する市民公開講座を開催します。時11月24日木曜午後2時から3時。場所、保健センター3階会議室。対象は先着順で30人です。内容は認知症の診断と治療、アルツハイマー型認知症を中心に、講師は岩崎康氏、愛知医科大学加齢医科学研究所教授。お申し込みは11月1日火曜午前9時から健康推進課窓口または電話でお申し込みください。健康推進課の電話は 63-3300 です。では変わりまして、保健センターでラジオ体操講習会、ラジオ体操一級指導士による講習に参加してラジオ体操第一の基礎を学んでみませんか。時11月22日火曜午前10時から11時。場所は保健センター3階会議室。対象は先着順で30人です。講師、全国ラジオ体操連盟一級指導士、浅岡理香さんです。持ち物は飲み物、マスク、室内用の履物。お申し込みは11月1日火曜午前9時から健康推進課窓口または電話でお申し込みください。問い合わせ先、健康推進課電話 63-3300 です。
次は暮らし環境からのお知らせです。 J アラート 全国一斉情報伝達訓練、全国的に行われる訓練で、音声放送およびサイレンが鳴ります。時は11月16日水曓日11時、場所は市内10カ所に設置してある防災行政無線です。お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 にお願いいたします。次は健康福祉からのお知らせです。国民年金保険料控除証明書、2022年1月から12月に納めた国民年金保険料は、税申告において社会保険料控除です。11月上旬に日本年金機構より送付される社会保険料国民年金保険料控除証明書は、年末調整確定申告に添付してください。また、2022年10月1日から12月31日に、今年初めて国民年金保険料を納付した人は、2023年2月上旬に送付予定です。このお問い合わせは、ナビダイヤル、電話 0570-003-004 にお願いいたします。代わりまして、11月の保険ガイドです。日曜祝日の受診は東名古屋医師会休日急病診療所、電話 0561-73-7555 です。診療日時は日曜と祝日、午前9時から午後4時半まで、昼休憩1時間あります。診療科目は内科小児科です。所在地は日進市蟹工町中島22です。急な病気怪我の時は救急医療情報センター、電話 0561-821133 です。24時間365日対応できます。症状に応じてその時診療できる最寄りの医療機関を案内します。愛知医科大学病院時間外診療、救急でかかりつけ医が空いていない場合、診療を受けることができます。まず電話で相談してください。電話 0561-62-3311 代表です。なお、時間内時間外問わず紹介状なしで受診するなどの場合、選定療養費が必要になることがあります。詳しくは愛知医科大学病院へお問い合わせください。次はドクターからあなたへ。小学生から始められる舌下免疫療法、香る耳鼻咽喉科アレルギー科鈴木香る先生のお話です。花粉症で通院しているけどいつか治るの？と聞かれることがあります。花粉症といえばくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を抑えるための抗アレルギー剤などによる対症療法が一般的でした。症状を抑えることはできても治癒するということではありません。それでは花粉症を治すことはできるのでしょうか。花粉症を治す治療の一つに舌下免疫療法があります。舌下免疫療法とは、アレルギー症状を引き起こす原因物質アレルゲンを少量から体に慣れさせてアレルギー反応が起こらないようにする治療のことです。舌下免疫療法は2014年10月にスギ花粉に対する治療が、2015年11月にダニに対する治療が保険適用となった治療方法です。保険適用になってからもう8年経過し、ポピュラーな治療方法となりつつあります。舌下免疫療法は毎日薬の服用が必要ですが、1日の治療にかかる手間はそれほどありません。1日1回舌の下に数分薬を置き、その後溶けた薬液を飲みます。小児の適用もあります。自然寛解の少ない アレルギー性鼻炎が小児で発症すると有病期間が長いため、早期からの治療介入が望まれています。長期間にわたる治療が必要であり、服用後にまれに強いアレルギー症状が発現する恐れもあるため、ぜひ医師に相談の上、定期的受診による治療をお勧めします。以上、ドクターからあなたへでした。
次は裏表紙です。一平と一服、ボリューム103、ホッとできる風景。10月1日、市議会が主催して、子ども議会が行われました。長久手市内各小中学校から、代表2人が子ども議員として参加し、長久手市に対して、ゴミのカラス被害、子ども医療費助成制度、運動会の実施方法、公園の危険箇所などの質問、提案をいただきました。長久手市側も、どうしたら子どもたちに分かりやすい答弁になるか、どうしたら子どもたちの緊張をほぐせるかを考え、答弁内容を工夫したり、答える部長たちの自己紹介シートを作ったりしました。子どもたちは、議場という初めての場所でとても緊張したと思いますが、常に発言者の目を見て耳を傾けてくれました。私はそのことをとても嬉しく思いました。なぜなら、目を見て話を聞く、目を見てうなずくは、人間関係を築くときにとても大切だからです。質問の中にジブリパークについての質問がありました。ジブリを連想させるような施設や街並み、多様な自然をより取り入れることは可能ですか？ポスターなどをもっと高級施設に貼って PR しませんか？という質問、提案でした。観光客にもっと長久手市に興味を持ってほしいという思いからの素晴らしい提案だと思いました。この広報11月号が皆さんのお手元に届く頃には、図書館通りを中心にジブリパークを PR するバナー、旗が挙げられます。市役所の正面階段も PR に一役買っています。私はきっとジブリパークを訪れる人たちは、ホッとする風景、ホッとできる空気感を求めて来られるのではないだろうかと思っています。今、多くの人が早く効率的にと急かされて生活する日々に疲れています。ジブリパークや長久手を訪れた時、夏の木陰や秋の揺れる稲穂、かなれ川に吹き渡る春の風を感じながら、こんにちは、ようこそ、元気などと道行く人が挨拶を交わす風景を見れば、まるでジブリアニメの中に紛れ込んだようなほっとした感覚を覚えるはずです。半年間の開催だった愛知万博とは違い、ジブリパークはこれからずっと長久手市にあります。だからこそ、私は長久手という町自体が互いに声を掛け合う人の木陰と、環境にも優しい緑の木陰にあふれる長久手にしていきたいと思っています。人間関係が疎遠になりつつある日本で、挨拶が飛び交う街はどこにもありません。長久手がそんな街になれば、その風景を見るために日本中、世界中から多くの人が訪れるようになるに違いありません。以上、一平と一服でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話は 0561-63-5556 です。24時間365日受け付けています。次は統計情報です。人口は2022年10月1日現在、総人口は6886人、プラス15人、男性は3138人、マイナス21人、女性は3748人、 プラス36人。世帯数は 25,352 世帯、プラス22世帯。次に、月間移動数、9月です。転入は263、転出は261、出生は55、死亡は42でした。次に、9月の交通事故は、軽傷が15人でした。次に、9月の犯罪発生状況は、刑法犯は26件、うち侵入犯が1件でした。以上、統計情報でした。これで広報11月号を終わります。秋も深まり、寒さも厳しくなってくる頃ですので、お体にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。